アキラレディオ与論島山市そばりおっきの皆さん、どうも川端アキラでございます。さあ3月はですね、語呂合わせでいろいろね、南西諸島、沖縄ね、世論も含めてですけども、そういう記念すべきね日が多かったりするんですけども、3月4日ね、語呂合わせで三線の日でございます。さあ皆さん三線弾いてますか？はい、いやいや、まあ、もちろん人にもよると思いますけどもね、まずやっぱり沖縄とかね、いろいろ旅行するとなんかいろいろ深いところに届くというか、まあ青い海ね、その夏っていうね、分かりやすいそういうところにやっぱり行ったりするのかもしれませんけども、まあエーサーだったり民宿だったり、いやそれこそライブだったりね、その三線の音色がこう心地よくて、まあいわゆる一種のね、ちょっとね、あ三線っていいなっていうね、恋をするっていうまあそういうこともあると思うんですけども、そっから聞くだけにですね、とどまらず思わず買ってしまったとね。いやいや、買ってしまいますよそこはね。うん、まあ三振も今どうなんでしょうかね、ピンキリですかね。まあ1万円ぐらいのものから高いものにはうん十万するね、まあギターと一緒ですよね大体。はい、まあそんなところで、まあ何を言いたいかっていうと、三振の日なんでね、買った三振ちょっと触れてみようよっていうね、まあそういうふうに、そういう日にした方がいいんじゃないかなっていうふうに普通に思いました。はい、そういう意味での三振です。まあ各いう私もまあ三振聞きますけども、三振ね、触らない日もあったりとかするんですよ。これはミュージシャンでもそうですね、毎日毎日、まあギターだったりベースだったりね、楽器まあいろいろやりますけども、うん、まあそういう時にはどういうふうにしてるかというふうにね思います。やっぱりこう1年に1回ね、三振の日というのがあるっていうことで、まあ、そういうふうに、まあ、私の場合はね、曜日とかカレンダーとかね、日記とかが好きなんで、3がつく日、まあ、3月でいうと3月3日とかね、13とかなんかいろいろそういう時にちょっと三線に触れてないなぁなんていうふうにね、やっぱ民謡に触れてないなぁなんていうふうにね思った時は思い返してね、三線弾くようにしております。まあなんとなくではないですけど、その 頭のね隅のどっかで自分のルーツ、まあこの飽きられるようでも話してますけども、まあ、おじいさんに三振をいただいて、まあ、そこからずっとその三振を使ってますけどもね、おじいさんが弾いておばあさんが歌った金作の花の衝撃がやっぱりすごいね、いろんなねあのロックとかを聞いたその衝撃と同じようにね、衝撃を受けたので、まあ、20代前半だと思いますけどね、まあ、小さい頃は祭りとかで聞いてたり、まあ、宴会とかだと三線を弾く方がやっぱりいらっしゃったんだよね。まあそういう環境にも恵まれたことをすごく感謝しようというふうに思っておりますけども、はい、まあ三振の日ということでございまして、はいあの今一つ話が全然まとまっておりませんけども、まあザ・コブラツイスターズの蘇る人々をはじめいろんな曲を三振で書いてます。三振が発想されている曲がありまして、蘇る人々もそうですし、まあソロで言えばそうですね、トートガナシありがとうもそうですし、まあヘドミサキ、まあ最近だとあの満月市場のテーマもそうですしね、ミジラシャウタシランも、まあ、結構三振から発想されて、抜け殻とかもそうですね、黒潮の道、まあ結構多いんですよ。だから三振、まあ三振が入ってる曲が三振で書いた曲とは限りませんけども、例えば黒いダイヤの涙は三振で書いてはいないので、またちょっと違ったりとかもしてるんですけども、まあね、自分の中のそういう柱となってね、まあロックだったり歌だったり、まあ自分の中の三本柱の一つとして、まあ三振は大事な楽器であると。そしてね、うちのおじいさんからいただいたものなのでね、まあうちのおじいさんは商売してましたけども、まあ、商売道具じゃなくてね、昔なんかね言われたことあるんですよ、大事な商売道具ですねというふうにしてね、まあ、商売が悪いことではないんですけどもね、まああえて魂道具っていうふうにね言いたいっていうかね、なんかその時にちょっと、うん、自分の大事なその楽器だったりね、歌だったり、まあまあ声だったりもそうなんですけどもね、それをあえて魂道具っていうふうに言いたいっていう、はい、ことでございます。また三振の話はですね、掘り下げていろいろいっぱい話できますし、それこそあのブラ、回ってませんね、ブログに書こうと思っておりますけども、まあ影響を受けた木梨沖ちゃんのチャンプルーズとか、いやもうかなりもういろんな方ね影響を受けました。大工哲博さんだったりね、もう 三振が鳴ってる音楽だと思う。ザ・ブームもそうですし、それこそドントさん、ボガンボス、ソウルフラワーユニオンがもういろいろですね。まあまあもちろんネーネーズ、リンケンバンド、その前からですね、昔のブルースをねの人を聞くように、カテガル臨床さん、大城美佐子さんね、登川誠人さん、もういろんな方をですね聞いておりますから、コンピレーションからね、もうあのそれだけでいくつでもね、このアキラレディオのネタがあると思うんですけども、はい、今回はあのちょっと10年ほど前に書いた、三振前の罰当たりという、これも三振で書いた曲なんですけども、いわゆる3つの線と書いて三振と、そのまあ自分も野球やってましたから、その三振前のねバカ当たりっていう、あの野球人にとって馴染みのねある、いわゆるホームランバッターがですね大振りしてね、まあレフトかライトか分かりませんが、大きなファールボールをね飛ばすわけですよ。はいね、で結局三振してしまうっていう、まあそれをちょっとあのかけた曲なんですけども、はい、そんな曲をですねちょこちょこね、これをライブで聞いた方はものすごくレアだと思いますけど、まああの三振で書いた曲でもいろいろ発表してない曲もありますんで、 CD になってない、音源になってないっていうのもありますんで、はい、今回は三振の日に合わせまして、はい、川端明作詞作曲の三振前の罰当たりを聞いてください、といったわけで、アキラレディオでした。また会いましょう、バイバイ。
三振前のバチ当たり、特務名に足向けて、先祖が見ているその前で、島酒飲んでいびきかく、お前が生まれたその時は三振迷わず選ぶから、末は聖和か海湖、みんな期待が高かった。子供の頃は熱心に我が家に伝わる三振で、人形ポップスベンチャーズ、何でも器用に奏でてた。だけど今ではバチ当たり、酒を覚えて女に走り、酔って調子がいい時だけ三振引くような大バカ者。女心をヒットする、それを夢見て歌っても三振前 結局振られてアウトです。酔いが覚めて少しだけ反省しているかはいいんで、お前の歌が好きだから